創世記第1章20節から23節。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれをよしとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第五日。アメン。
今日は新年度初めの日曜日ですので、今年の年間聖句をもう一度おさらいしてみましょう。今日のプログラムに、以前も入れましたが、年間聖句、この聖句は使徒の働きの一章八節全体ではありません。覚えやすいように短く取ってあります。そのしおりを入れておきました。それをご覧いただいて、もう覚えていらっしゃる方は見ないで一緒に唱えてみましょう。2回唱えましょうか。はい。地の果てにまで私の証人となります。使徒の働き1の8。一章八節と言ってもいいし、私はいつも1の8というふうに簡略にしています。今度は最初に聖書の箇所を申し上げますから、皆さんが聖書の言葉を言ってください。使徒の働き1の8。地の果てにまで私の証人となります。ある科学者が太陽系の模型を作りました。太陽が真ん中にありまして、その周りに水星、金星、また地球、そして、火星、木星などをこう配置してあるわけですね。で、台のところにハンドルがありまして、それはぐるぐるっと回しますと、太陽を中心にして各惑星が、それぞれのこの軌道の回り方というものがありますけれども、それが緻密に計算されていまして、見事に本物の太陽系のように惑星が太陽の周りを回るように、そんな模型を作ったんです。友達がやってきまして、それを見ていました。おお、これよくできてるね、一体誰が作ったんだい。その科学者が答えました。あ、これは自然にできたんだよ。すると友人は言いました。そんなことないだろう。こんなにうまくできているものが自然にできるわけがない。それでもこの科学者は、いや、自然にできたんだ。そう言い張りました。そのうち友人は腹を立てまして、おい、怒るぞ。自然にできるはずがないだろう。君が作ったのかい？それに答えて科学者は言いました。そうさ、これは僕が作ったんだ。僕が作った太陽系の模型だ。宇宙の模型でさえ自然にはできないのに、君はいつも本物の宇宙が自然にできた、偶然にできたと言っている。おかしいとは思わないかい？で、この友人はそれからこの世界を作られた創造者である神様のことを考えるようになったというのです。最近のことですが、ある人からクリスチャンの中には人間が猿から進化したのでなく神によって作られたという説を信じている人たちがいると聞きましたが、本当なんですか？そういう質問がありました。一般的な日本人にとってアメリカ人の多くが創造者である神様を信じているというのは本当に驚きだったようですね。日本では進化論が当たり前のようにして、それがあたかも事実であるかのようにして教えられていますから、多くの人が聖書を読んでも神様がこの世界と人間をお作りになったということをなかなか受け入れられないでいるんです。そのために聖書が教えている神様の愛、人間の罪、キリストの救いということが なかなかわからない、そういう現実があります。しかしイエス・キリストの救いは言うなれば神様の再創造の御業ですね。エペソの2章10節に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですとあります。神様が私たちを作り変えてくださる、罪のために壊れてしまった人間の内面がもう一度新しく作り変えられる、そのことによって神様と人間との関係が修復される、築き直される、そしてさらにそれに基づいて人と人との関係も改善されていく、私たちの内面の再創造から始まり、それが家庭を変えます、社会を変えます、そして世界をも変えていく、これがイエス・キリストの救いです。キリストの救いが再創造であるならば、イエス・キリストの父なる神様が創造者であることは当然のことですね。神様がこの世界をその全知全能の知恵と力で、また愛と慈しみで作られたのでなかったら、私たちは救われることはないのです。先ほども中村グレッグ先生がタイでの働きのことを少しシェアしてくださいました、去年でしたかね、去年はあのスライドかムービーを使って、見せてくださったので覚えていらっしゃる方もあるかもしれませんが、東南アジアの国々では子どもたちが売り買いされる、人身売買ということがあったり、それからまるで奴隷のようにして働かされている、そういう子どもたちを救い出して、子どものホームがあるんですが、そこで養っていく。目的はただ単にそういう状態から救い出すだけでなくって、その魂がイエス様によって救い出されて、その魂が変えられていって、その子どもたちが本当にイエス様を褒めたたえてイエス様に従っていく、そういう変化を中村先生たちは一生懸命、タイでなさっています。去年もありましたが今年もタイへの旅行があります。ミッショントリップといっても、そこを見学してくるという、そういうものなんですが、少しばかり行ってもあんまり、そこの助けにはならなくって、時にはミッショントリップで行った場合にその宣教地の宣教師の方々にかえって負担をかけてしまうということがあるんですけれども、でもその辺をよくコーディネートして、今年の秋に、何人かの方が行かれるようですね。サンタクララからも何人か参加するというふうなことを聞いています。もし皆さん興味があれば、中村先生まだ日本語部の礼拝終わってからも何かそういうミーティングをどっかですると言ってますから、聞いてくださったらと思います。神様がキリストを信じる者を作り変えてくださる、これを信じることが私たちの信仰です。ですから神様をこの世界の創造者として信じることは信仰の出発点です。神様は創造者です。第二に神様は命の与え主です。それが今日の聖書の箇所に書いてありますね。創世記は神様がこの世界をどんなに見事に作ってくださったかということを描いているんです。私たちはすでに第1日目から始めて、そして、第4日目まで行ったはずですね。で第5日目、今日書かれていました第5日目、そして、その次の第6日目で神様は水に住む生き物を作られます。空を飛ぶ鳥を作られます。そして陸に住む生き物を6日目に作られるわけです。で第5日目になって初めて生き物という言葉が出てきます。ヘブル語で生き物はネヘシカヤというんですけれども、これは生きた魂という意味です。で今日生き物、生物というと植物も含みますね。ですから第3日目に、作られた植物も含んでいいはずなんですが、聖書は第5日目から作られた動物に対して 生物という言葉を使っています。まあ、今日の生物学の分類とはちょっと違うんです。しかし私たちの日常の経験でもいかがでしょうか。動物は魂を持つものと考えますが、植物には魂を持つものってあまり考えませんね。例えば植物が枯れるっていうことは言いますけれども、死んだとはあまり言わないでしょうね。うちに植えてあった花が枯れたっていうけれども、死んだとはあまり言いません。また私たちが野菜を畑から取ってきて、それを切って、ドレッシングをかけてサラダにして食べたと言ったからとして、私たちは野菜を殺してほふって食べたとかですね、そんなふうには言わないわけです。でこれは私たちの自然のこの感覚から来たのが聖書の言葉だろうと思うんですが、もちろん植物にも生命があります。植物を観察するだけでも神様が命の与え主であることがよくわかるんですが、動物を、神様が作られた動物を見るともっと神様が命の与え主であるということがわかります。神様は動物を作って、産めよ、増えよ、満ちよ、水に満ちよ、地に満ちよ、そうおっしゃいました。動物たちが子孫を作って増え広がっていくその姿に、私たち人間は命というものを感じ取るのです。神様が第1日目から第4日目にかけて作ってこられたこの世界というのは、実に第5日目第6日目に神様が命をお与えになった、この命を守り育てるための環境であったのです。地球は実に見事に作られています。地球の円周は約4万キロメートルですね。それが24時間で回転しています。ですから地球は時速1666キロメートル、ジェット機よりも速いでしょうかね。ものすごい速度で回転しています。でも私たちここに座っていて、あ、私は動いているものに乗っているんだっていう、そんな気はしませんね。でこの回転の力がどこから来たのか、とても不思議です。どこかに答えがあるのかもしれませんが、私はよくわかりません。こんなに速く回っているのに、その上に住む私たちは遠心力で振り飛ばされることはありません。引力とのバランスがちょうどいいんでしょうね。そして煙突から昇る煙は、ぐるぐる回っていたら煙が必ずその一つの方向に流れていくと思うんですが、流れないでまっすぐ空の上に昇っていく、考えてみると不思議なことではないでしょうか。また地球は太陽に対して 23.5 度傾いています。そうしますと太陽の熱がいつも赤道直下の国々だけでなくて、北にも南にもまんべんなく行き渡るわけです。でその太陽の傾きがあるものですから、私たちは春夏秋冬の四季を楽しむことができ、その四季折々の季節の違いがありますから、果物は実をならせる。私たちは、これから夏秋に向かっておいしいものをたくさん食べることができるようになるわけですね。誰がこのような角度に地球をうまい具合に傾けたのでしょうか。地球は太陽からの熱や光を受けていますが、同時に太陽から生命に有害な物質を受けています。太陽風というそうですけれども、陽子イオンですとか高温ガスが太陽からパッと宇宙を通ってこの地球に降り注がれているわけですね。ところが素晴らしいことに、地球は自然のバリアを持っているんです。地球の内部は前にお話ししました、ゆで卵のようにまっすぐ切ると中側は違うものがあるわけですね。いやいや流動体になっていまして、鉄やニッケルなどをたくさん含んでいると言われます。それが地球が回るものですから、磁力を発するわけですね。で地球の周りに磁場ができます。その磁場が有害な太陽風を跳ねのけてバリアを作ってくれているわけです。 昔私はその磁場のその磁力の力の単位をガウスって習ったんですが、今は変わってるようですね。この磁気を計算する方法を考え出したのが数学者、物理学者のカール・ガウスというドイツ人だったと思いますが、で彼の方法に従ってその地球の磁気を測定しているんだそうですが、それによりますと地球の磁気は1400年ごとに半分に減っていく、半減していくわけですね。だからイエス様の時代にはもっと磁力が強かったんですが、今その半分になっている。で、アメリカの政府が計算したところによると3991年今から2000年経たない間にそれがゼロになるっていうんですが、本当ですか？もしゼロになってその地球を守っているバリアがなくなってしまったら地球に生命が存在できるんでしょうか？私は素人考えですが、とても心配になってきます。そんなことを考えますと、地球に命が存在するというのは決して偶然ではなく、そのように神様がそこにこの地球を命を守り育てる、まあ、現代の言葉で言いますとバイオスフィアっていうんですか、生命圏として神様が地球をデザインされ、そのように作られたと本当に考えざるを得ないと思うのです。命のないものでさえも見事に作られて命あるものを支えるように作ってくださったとしたら、神様が命を作られたその命は本当に素晴らしいものに違いありません。私たちは神様の創造を考えますとき、命の与え主である神様の素晴らしさ、そのことを本当に心からあがめるのです。エペソ2章の4節5節に、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしてくださったと書いてあるんですね。キリストは罪の中に死んでいたものをご自分の復活の力によって霊的に生き返らせてくださり、新しい命、尽きることのない永遠の命を与えてくださるのです。私たちに新しい命を与えること、それがキリストの救いです。神様が命の与え主でなくて、どうして神様が私たちをキリストにあって救うことができるのでしょうか。第三に、神様はその命の守り主です。神様は水に住む生き物、空を飛ぶ鳥、そして陸に住む生き物を生きた魂として作られましたね。それは神様がやがてさらに優れた魂である人間を作るということの予告でした。創世記のちょっと先の方、2章7節を見ると、神様が人間を作られたことが書いてあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この生き物となったというところでは、先ほど来お話していますネフェシカヤ、生きた魂という言葉が、同じ言葉が使われています。これは人間が単なる被造物、土のから作られた塊ではない。人間の体も土の中にある成分も元素に戻してしまえば同じものですよね。でも人間が人間であるのは、その人間に神様が命の息を吹き込まれた魂をお与えになったことにあるんだと聖書は言っています。イザヤ書の中にも、私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない、私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるからという表現があります。またペテロの第一の手紙の4章19節にはこんな素晴らしい言葉があります。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。 私たちの魂は真実な神様が作ってくださったものであり、そしてその神様がその御手で私たちの魂を守ってくださっている。聖書はそう教えているのです。ですからイエス様はこう言われました。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。これは迫害に直面していた初代のクリスチャンたちにとってとても力強い言葉でした。今日はペンテコステの後ですから三位一体主日ですね。今日は三位一体のお話をしませんでしたが、この三位一体の信仰を守るために戦った人、アレキサンドリアのアタナシオス、私はこの方をとても尊敬しているんですが、彼はアレキサンドリアの司教でありましたが、その正しい教えに反対する人たちと当時のそこの東ローマの皇帝とが結びつきまして、彼は司教を追放されます。そして何度も何度もアレキサンドリアから追放されて、遠くはフランスに、またイタリアのローマに逃れたりもしましたし、それからエジプトのアラノでかくまわれたこともあります。皇帝に命を狙われ続けた人です。しかし彼は迫害を恐れませんでした。聖書の教えを教え続けました。人間が体だけでない魂を持った存在なんだ、そしてその魂は神以外の誰も手を触れることができない、そういう確信をアタナシオスは持っていたのです。今日でも本物の信仰を守り通すためには苦しみ迫害を通らなければならないかもしれません。しかし神様は命の与え主です。それだけでなく、その守り手です。ですから私たちはどんな苦しみの中でも心強く歩むことができます。キリストにあって新しく作られたものとして、聖霊によって生かされているものとして、また命の守り手である神様の手の中にあるものとして歩み進んでいくことができるのです。お祈りを捧げましょう。私たちの魂の父よ、真実な創造者であるあなたを私たちの魂の守り手として信じさせてください。そして私たちの魂をあなたの御手にお任せする信仰を与えてください。苦しみの時、詩篇の作者とともに私の魂を御手に委ねます、真実の神主よ、あなたは私をあがない出してくださいました、そのように祈ることができますよう導いてください。十字架の苦しみを乗り越え、その死によって死に打ち勝ち、私たちに限りない命を与えてくださる主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。